このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川
と添山大です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
おしゃべりさんにはボードゲーム大作戦会
でハ
ーでハー始まっていきますが、
はい、
いやー暑いっすね。
まあなんか災害レベルらしいですね。聞きました、なんか外に出たらダメだよみたいな、警報が鳴って、
聞いてない、
鳴ってました
よ。それって暑さで？
そうそうそう、だからほら熱中症とかになるから、
あの
お前ら家に閉じこもってろ、ダボガーっていう、そういう警報だったんですよ。
聞いてない聞いてない。
あんなの、僕の記憶になんかそんなのあったっけっていう、
うん、
ね、未だかつてそんな聞いたことない気がしますけどね。
うん。
うん、いや、あれ災害なんだな。で、なんかまあ暑いと人は、クーラーの中に入り浸る。
はいはい。
で、まあ自分もね、あれなんですよ、暑いの大嫌いで、
うん、
前話したかな、なんかどっちかって言ったら冬派ですよ、みたいな。
はいはい。
うん、で、もう暑くてしょうがない、やってらんないんで、
うん、
割と家にこもって、なんかね、漫画読んだり、アニメを見たりとかしてるものなんですけど、
はい、
まあ、定期的にほら、前、なんだっけ、ヤホーさんに借りて、あれあれ、ほら、あれ。
日暮らし？
あ、そうそう、泣く頃に、日暮らしじゃないですけどね、海猫、面白い面白いって言ってたじゃないですか。
はい、
で、今、僕がドハマりしてる、ちょっとこれをやっぱり皆さんに共有しておこうかなと思って、
うん、
超今更なんですけど、
うん、
物語シリーズっていうのにハマってて、見たことあります？
うん、ポスターとかね。
ポスターを見たことがある。
なんか、中身はないですよ。
ああ。
あれでしょ、化け物語とか、なんとか物語とか。
そうそうそう。中身っていうのはなんかそのエッチな方向の。
違う。作品の中。
あ、作品よね。いやあれどうですかね。いや、なんか、フェチズムってあるじゃないですか。
は
あ、なんかね、大体の男子のフェチズムを満たしてくれるみたいな、
へえ、
そういうアニメでございます。
ああ、
だからまあヤホーさんもあれです、アイアンマンの胸板ばっかり見てないで、ヤホーさんじゃない、砂川さんも、
ああ、
そうそう、ちょっとはそういうのを見たらいいんじゃないかなと。いや、ただね、あれなんですよ、もうすごい勢いで中二病の塊が襲ってくるみたいなアニメで、
はい。
なんかね、どうだろうな。まあ、結構人気作だから見てる方多いんじゃないかと思うんですけど、
うん、
僕が個人的にドハマりしちゃったのは、
うん、
なんか、あれです。ほら、クールな女の子って昔から需要あるじゃないですか。
うん、
まあ、我々世代で言うと、綾波レイみたいな。
ああ、はいはいはい。
あれの、だいぶこじらせた感じのやつが出てくるんですよ。
へえ。
なんかね、どうかな、この紹介で見たくなってくれるかな。なんかとりあえず制服の下に、
はい、
なんかコンパスとか定規とかをいっぱい仕込ませてて、
うん、
ちゃんとこれにも一応理由あるんですけどね。でバラバラバラって落として、
うん、
砂川さんがそれを見てあって驚くじゃないですか、
うん、
であって口が開いた瞬間口の中にホッチキスをカッって噛ませてくるんですよ。
あ、
でこのことを喋ったら知らないわよって言いながら、バチンって、してくる女の子どうですか？
嫌だよ。嫌いだよ。
いや、ただなんか演技がすごい良くて。
演技？
演技。声優さんのね。
あ、声の演技。
なんかね、全部棒読み調で読むんですけど、棒読み具合がたまらないんですよね。
へ
ー。あなたそういうことならどういうことなの？みたいな。これ棒読みじゃないな。
それは何なの？うん、アンドロイドとか？
いや、違います、違います。ちゃんと生の声優さんが、なんか、私はあなたのことが好きなのよ、みたいな。
なんで棒読みなの？
なんか、キャラ立て。
ああ
、そういうキャラなんですけど。
ああ、
いや、それが、こう、グッとくるキャラなんですよね。
うん、
いや、あれはね、どうなんですか？ツンデレってあるじゃないですか。
は
あ、ツンデレはどうですか？
ツンデレは、ツンデレ次第じゃないですか。
ツンデレにハマったことは？
ハマった。だから二次元ってことでしょ？
うん、まあ、主に二次元。
いや、俺二次元でそんなめちゃめちゃハマったっていうの人いないっすよ。
あ、ないんだ。
前こんな話したと思うけど。
ああ、まあまあまあまあ、いいんですけどね。
ラジオじゃなくてね。
あれどうかな、でも黒髪ロングだからヤホーさん見てくんないかな。
ヤホーさん。
うん、いや、ヤホーさん大体黒髪ロング与えとけば大体喜んでくれるかな。
あと水着でしょ？
ああ、そっか、水着を。
お尻をパツンって。
まあまあ、じゃあちょっと、砂川さんに勧めるのはお門違いだったってことで、夜行さんに勧めています。
はいはい。
はい。まあ、全国の物語シリーズ好きな方、
うん、
なんか私まで、俺も好きだぞというお便りをお待ちしてます。
うん、はい。じゃあ行きますか、
はい。
本日のテーマは、
はい。
何ですか、平さん。
本日のテーマはこちらです。
はい。
トトストーン、うん、ボードゲームデザイナー名鑑を見て喋ろう、ボリューム2。
イェーイ。おー、
はい。前回惜しまれつつ、途中で終わった、
はいはい、
ボードゲームデザイナー名鑑を見ながら喋ろう、
はい、
ボリューム1でしたが、
はい、
まあ、中途半端だったんですよね。
そうですね。
超途中。
まあ、それは絶対、一回で終わるとは思ってなかったんですよ。
うん、そうですね。うん、で、後半の、まあ、まだまだその、ナウなデザイナーさんたちたくさんいますんで、
うん、
まあ、せっかくだから話しときましょうかと。
はい。
ということで、どこを見ていただくかから、まあじゃあ念のために。
そうですね。
ですね、テーブルゲームインザワールドさんの、
はい。
なんだったかな、ボードゲームデザイナーって調べたら確か出るんですよ。
これあれだ。何月何日の記事って言っといた方が分かりやすい。
あ、なるほどね。うん、2018年6月26日の火曜日、
はい、
ボードゲームデザイナー名鑑という記事です。う
ん、はい。
はい。ですね、まあ、じゃあ、ここで一時停止して、そのページに飛んでください。
はい。
はい、はい、ということで、
はい、
まあ、前回ご紹介したのが、これあれなんですよ、生まれ年順なんですよね。
そうなんですね。
古い方から順に出てきます。
はい。
はい。前回ご紹介したのが、1920年生まれ、シドサクソン。
うん、
そして、アレックス・ランドルフ、
うん、
ボルフガング・クラマー、
うん、
アラン・アール・ムーン、
うん、
クラウス・トイバー、うん、ライナー・クニツィア、ミシャエル・キースリング、
うん、
フランツ・ベンノ・デロンシュ、
うん、
トム・レーマン、
うん、
ステファン・ドラ、ロベルト・フラガ、デュルク・ヘンということで、
はい、
まあ、レジェンドの大盤振る舞い。
はい、コンボ振り回す。
そうですね、それはデュルク・ヘンですね。
はい、
いやー、まあまあ、まあ、なんていうか、もう古典的名作を作ってる、超レジェンドから、
うん、
まあ今でも活躍してる、超エリートデザイナーたちまで、
はい。
まあいろんな方が出てきましたけど、
うん、
まあまだまだおりますよと。
そうですね、当然。
ページ的に見るとまだ結構いるな。
そうですよ。
じゃあ、本日もぐいぐい、巡っていいかな？
いいと思う！
ということで。はい。じゃあ、ディルク・ヘンさんの次から参りましょう。
はい。
来ましたよ。いきなり馴染みのある方です。
うん。
この方だ！ 1961 年10月23日生まれ！ブルーのフェビューティー！
どん
どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん。
でかっ、でか
っ。はい。はい。ブルーのフェビューティーさんですね。ちょっと、なんかすぎ、アップにしすぎて読めない。
何のゲームを作ってる人なんですか？
はい、代表作は、
うん、
操り人形、
うん、
そしてババンク、
はい、
そしてブルーノ・フェデュッティの、
うん、
コヨーテじゃない、なんだったっけ、
なんですか、
もう名前も忘れた、あれ。
嘘つきちゃう。
嘘つきちゃう。
かっこ笑い。
かっこ笑い。はい、ということで、まあ砂川さんの敬愛してやまない方ですよね。
そうですね。僕が初めて買ったボードゲームがマスカレードっていうカードゲームなんですけども。
はいはいはいはい。
ブルーノ・フェデッティさんの作
品です、ね。うん。まあ代表作で、マスカレードって言われたらなんか苦笑いするらしいですけどね。
ご本人がね。
そうそうそう。
ゲームは大阪に来られてて。
そうそうそう。
はい。斉藤さんをお会いしたそうなんですけどね。
はい。
はい、僕マスカレードは最高作だと思いますって言ったら、
うん。
って顔したらし
い。
ご本人。
苦笑いしたという。はい、まあブルーノ・ベデューティーさん、はい、10月23日生まれ。なんか誰かいた気がするけどな。
そうっす。
はい、まあとにかくフランスのボードゲームデザイナーですよと。ちょっと待って。ユニコーンの研究で歴史学博士号を取得って何？
ユニコーンの研究したんでしょう。
ユニコーン学。
天皇誕生日ですね。
あ、それで聞き覚えあんのか。そうですね、うん。10月23、そうだわ。
鳥間さんの、まあまあ。いいけど。
はい、ユニコーンの研究したんだ。砂川さんのあれですね、動物占いが
ペガサス。
あれユニコーン、あ、そうか。
動物占いに
飛ぶ方だわ。あー、まあ結構変わったことやってんですね。現在、 経済社会学の教師も務めてて、半分はパリに、半分はアビニオンに住む。うん、何アビニオンって。
その都市の名前なんじゃないですか。
これ
フランスの方なんですよね。
ああ、そっかそっか。田舎町に住んでんのかな。はい、批評家としても知られて、日本の同人作品にいち早く着目したらしいですよ。なんかでも結構日本びいきみたいな話は聞く気がしますね。
ボインクがどうのこうの言ったのブルーノさんでしたっけ。
あ、そうだったかな。
なんかツイッターで見たような。
あ、そうなんだ。オインク面白いぜみたいなことを言ったってこと、
はいはい。
確かなんかオインクから今度なんか出すとか出るとかいう話噂聞いた気がしますけどね。
え、ブルーノさんの？
あ、でもなんか結局まだ発表してるから、なんかグレーの話だったのかな。なんかまだわからないとかいうあれでしたかね。
誰から聞いたの？
いや、わかんないです。もう本当うろ覚えなんで。
ああ
、で、ババンクですね。
はいはいはい。
なんかでもこれも聞いた話ですけど、うん、ババンク、ババンク面白いみたいに言ってんのは、うん、結構日本の一部のファンだけだったとかいう、なんかその、
あ、なんか言って
ましたね、世界的な評価が、はいはい。うん、だからなんか、ブルーノさんの中でも、ははは、そんなタイトル忘れてたよ。今更再販してくれるなんてありがたいことだね、みたいな。
言ってたよ、ババンク新版が出るときね。
そうそう、なんかそういうコメントだったんですよね。
はいはいはい。
まあだから、ちょっと面白いですよね。結構日本との相性はいいのかな、みたいな。
そうですね。
砂川さんとの相性もいいし。
そうですね。
はい。まあ、いい、こんなもんで。
あ、いいですか？
うん、やりましょう、嘘つきシャワーね。
はい。
はい、ブルーノ・フェデュッティさんでした。
はい。
はい、ではどんどん行きましょう。続いてはこの方だ。1961年、ハテナ月ハテナ日生まれ、ギュンター・ブルクハルト、
イェーイ。
代表作が、マニトウ、トランプトリックゲーム。
これあれですよね。
なんだっけ、前話出たんだよ。え、あれはケープからカイロへは
多分そうだと。
確かそうですよね。うん、ギュンター・ブルクハルトは、自分このマニトーもトランプトリックゲームもやったことないんだよな。なんか結構いろんなゲームを確か、あれやってなかったっけ、ほら、スチームじゃなくて、スチーム？
ん？
スチームの世界マップを手掛けてたんじゃなかったかな。
へぇ、そうなんだ。
なんかちょっと忘れましたけど、確か、そういうのもやってるんですよね。
うん。クイビット。ポテトマン。
あ、クイビットもなんだ。
ヤギ戦争。
はあ、はあははあ、
ドルイド知らないの、
うん、
まあなんか、ウルムの、なんちゃら、ドーナベアとかね。はい。だから、おしゃさんにではあれを紹介しましたね、僕が。ケープカイロ。ケープ
カイロ。
はいはいはい。あれも最近やってない。あ、ウィリー
あ、ウィリーですへぇー、そうなんだ。
ゲンターブル
カイロ。まあとりあえずなんか、この方も教師らしいですね。教師多いな。
ああ。
まあひねりの効いたカードゲームを制作してきたと。
はいはいはい。
まあ多分その僕らが言ってるケープからカイロって、まあその全然代表作ではないんだろうけど、
うん、
まああれもひねりがだいぶ効いてますよね。
ちなみにケープからカイロへっていうのは、平さんはどうやって見つけたんですか？やっぱりレビューサイト。
あれは 10days レディオです。
あー。
で紹介されてて、
はいはいはいはい。
うん、もう間違いないです。そうですね、あれもまあどっちかって言ったら渋いゲームですしね。2017年には娘のリナと一緒に共作を発表してると。まあブルクハルトさんはこんなもんでいいですか。
はい。
そんなに思い入れがなさそうな顔をしてますね。
いやでもケープから帰るは僕好きですよ。
この人でもちょっと顔面白いですよ。どんな食べ物好きそうですか。
ピーナッツですかね。
はい、どうも。じゃあ続いてご紹介するのはこちらだ。
はい。
有名人ですよ。
はい。
1962年生まれ、うん、マーティン・ワレスさん。
はい。
ではまず代表作から。
うん。
うんとチュース。
出た。
蒸気の時代。うん、ブラス、うん。ビアネビュラ。
はい。
ということで、ね、まあ、蒸気の時代の人っていうイメージですかね。
はいはい。
まあだから蒸気の時代のアレンジ版で、スチームだとか、
うん、
産業の時代とかもあるんですよね。
そうですね。レールウェイズオブニッポン。
うん。まあなんせだからあの手の、その、重量級、割と借金なんかしちゃうぜ系、
はいはいはい、
うん、重量級ゲームをたくさん発表してると。
はい、
じゃあまず、面白エピソードですけど、
面白
まあイギリス生まれで、ニュージーランド在住なんですけど、ニュージーランドはい。そうなの？この方、大学で歴史学を学んで教師になりました。ここまで、今までと割と同じですけど、
うん、
この後、 ミニチュアゲームのゲームズワークショップに転職し、1990年から、あ、そうなんだ。ゲームズワークショップって言ったら、あれですよ、ほら、ウォーハンマーとか、ああいうミニチュアゲームの、でも、あそこからゲーム出てんのかな、で、2000年に、ウォーフロッグ、後にツリーフロッグって言いますね、メーカー。というレーベルを立ち上げて、数多くのゲーマーズゲームを発表してきた。ニュージーランドに移住したことから、2016年から自社出版をやめ、あ、そうなんだ。ニュージーランドじゃうまくいかなかったのかな。
うん、
へー、ということです。
うん、
なんか、ミニチュアゲーム出してるイメージはないんですけどね。でもなんか言われてみれば、ほら、蒸気の時代のあれも全部、なんですか、機関車はミニチュアだけど、なんか関係あるのかな。まあ、自分的な話で言うと、
はい、
まあ、この間ちょっと話に出たロンドン、
うん、
ロンドン第2版が非常に素敵なゲームだった。あれちょっともう一回やりたいんだよな。なんか、結構意外なゲームを作ってるんですよね、なんかね。
まあ、だって、ウントチュンスとか意外ですけど、
ね。そう。
え？
なんか、こんだけ重量級だ、重量級だっつってんのに、ああ代表作にウントチュンス入ってますからね。
ああ、有名ですから
ね。いや、あれもでも面白いですよね。最近なんかあんまり回ってないけど、あれは人数さえ揃えば、結構もっと定番で回っていいゲームだと思うんですよね。
そうですね、僕も好きですけど。
どうですか、ワレスさん。
いいっすよ。レールウェイズを。あ、顔ラム肉食べそうです。ニュージーランドから来てます。
あ、なるほど、ね。
ニュージーランドにいるかな。
ニュージーランドは羊はいるんじゃないですか。
いますよね。
います。はいはい、近いからね、
はい。
じゃあ、ワレスさんそんなもんでいいですか。
いいっすよ。
はい、じゃあ、ワレスさんでした。
はい。
はい、ではどんどん行きましょう。続いてはこの方です。
あ、こんな顔してたんだ。
1962年。11月6日生まれ、
はい、
アンドレアス・ザイファルト、この人はすごいですよ。はい、じゃあ代表作。まず、ドイツゲーム賞受賞、
はい、
プエルトリコ。
まあ、もう名作ですよ。
そして、ドイツ年間ゲーム大賞が、マンハッタンと郵便馬車。
お
ー、この、だから発表作は、それこそ、クニチヤさんとか、ああいう方に比べたら、もうぐっと少ない。めっちゃ少ないんだけど、この少ない中でバンバン賞取っちゃう感じ。もうだから、多分、いや知らないですよ、その、当時クニチヤさんとかが、なんだか、やるせないよ、あいつ、ゲーム、そんなに出してないのになんであんなに賞取るのかなみたいな。
そう、
絶対言ってたと思うんですよ。
はあ、どうかな。
まあまあまあ、でもそれぐらい、すごい受賞率。
なるほどね。
まあこんだけ取るって何なんですかみたいな。
うん。
あ、そうか。年間ゲーム大賞を2回取って、プエルトリコはドイツゲーム賞なんだ。
ああ。
まあでも言っても、プエルトリコとかってもうその、長らく、あれ、ほら、ボードゲームギークの1位をずっと、選挙してたとかいう、
はいはい、
まあそういう逸話もあるし、まあ、ある意味もうこのドイツ年間ゲーム大賞を取ったゲームよりもレジェンド枠に入ってるじゃないですか。
そうですね。
いやー、ちょっとやばいっすよね、この方。で、そんな方だけど、ドイツテレコム社勤務。なんか、急にあれですね、こう、普通の会社員官出てきましたね。
現在もってこと？
あ、そうなのかな。そう、だって専業って書いてないんですよ。だから多分過作なんだと思いますよ。
なるほどね。
専業だとほらもうなんかどんどん作らないと生活していけないじゃないですか。
見てすごいよ。1988年に妻のカレンと結婚し、2人でボードゲームを制作し始めるだって。
そうそう。いや、なんかこれは聞いたことあります。
あ、そうなんだ。
いやー、だからこの名作も、プエルトリコとかも、だからその妻と二人三脚でみたいなことなんじゃないですか。いやー、まあプエルトリコはまあ名作。マンハッタンもちょうど最近再販かかりましたしね。
そうですね。
なんか透明になったんですよね。
そうです。クリア。
あれ、いいんですか？透明だけど。砂川さん、透明ですけど。
大丈夫です。
急いで買わなくて。自分で作りますか、あれ。
いやー、無理ですね。
あれは大変そうだな。
はい。
うん、まあザイファルトさん、どうですかね、ザイファルトさん。
白ソーセージが好き。
肌が白いからね。なんかね、日焼けしてないなぁ。はい、ザイファルトさんでした。
はい、ありがとうございました。
おー、まさか。続いてこの方。
こんなに
?1963 年生まれ。
はぁ、あ。
クラウス・ユルゲン・ブレイディさん。
おー、55歳ってことでしょ。
はい、もうこれ代表作言わないとわかんないかもしれないやつですね。
うん、誰って感じ。
代表作は、うん、ドイツゲーム賞とドイツ年間ゲーム大賞をダブル受賞した、
うん、
カルカソンヌ。
はい、そうですね。カルカソンヌの人。
はい、いわゆるカルカソンヌの人ですね。
なぜか、あんまり知られてない。
そう、なんかこのデザイナー名が出てこないんですよね、あんまり。いや、書いてんだけど。
佳作だからですかね。
なんかね、そういや、他にもあるんですけど。
ポンペイ滅亡とかね。
あ、でもやっぱカルカソンヌが、良くも悪くもほら、シリーズ化してるじゃないですか。
うん、
拡張いっぱい出たりとか。
はい。
もしかしたら。あと、ほら、南洋とか、別バージョンもいっぱい出てるじゃないですか。
はい。
なんかそういう意味で、
は
あ、もうなんかカルカソンヌ商売じゃないですけど、
うん、
他のやつにそんなにこう、なんていうかこう、あたら、なんか別のゲームを、なんか注目いってないみたいな。そういうことなんかもしんないですね。
うん、
いやあ、で、何これ。カトリック神学校で神学を学んだ、宗教を学んでたところですね。
うん、
その後、ケルンでピアノと作曲を学んで、中高等学校で音楽を教えていた。
あ、この人も先生だった。
あ、でもやっぱなんか先生多いな。やっぱなんか知的な雰囲気のおっさんが多いですね。
おっさんって。
で、何これ？ボードゲームは89年にエッセンシュピールを訪れて以来の趣味で、ボードゲーム制作も早くから始めていた。まだだからその当時って、その、専業デザイナーとかもほんと一握りだったわけですよね。
うん、
だから、当時は、だからまだ、2000年の作品なんだ、カルカソンヌって。
うーん、
ああ、言ってもそうなんですね。
デビュー作なんですね。
あ、デビュー作がカルカソンヌなの？
すごいですね。
ああ、それはすごいですね。
うん、
なんか、多分ですけど、
うん、
まあ、それまでそのタイル貼り付けていろいろあったと思うんだけど、
うん、
なんかめちゃくちゃ新しくもないけど、
うん、
なんか、やっぱりカルカソンヌってカルカソンヌにしかないゲーム性があると思うんですよ。
そうですね。
それをデビュー作で2000年に、まあやっぱ非凡ですね。
うん、
はぁ、なるほどね。いいですか、クラウスさん。
黒ビール飲みそう。もうないですね、ただ。
黒ビールいたな。
ドイツ人だからね。
そうそうそう。
だってこれ昔の写真だよ、うん、多分55歳には見えない。
確かに。これだいぶ若いやつですね。うん、
俳優みたいな。
ああ。
さんみんな俳優っぽく見えるのはなぜだろう。
なんかまあでも割と男前ではありますね。
男前ですね。
クラウス・ユルゲン・ブレーデ。まあ皆さん覚えておきましょう。それでクラウスぐらいね。
は
い、
そう、まあトイバーさんもクラウスですけど。
確かに覚えにくい。はい。ということで、ブレーデさんでした。
はい。
はい。では続いてこの方。
うん。
1963年生まれ。
うん。
ブルーノ・カタラ。
出ました。
はい。代表作は、
うん、
おー、キャメロットを覆う影。そしてミスター・ジャック。
はい。
そして、なんといっても最近はこれ。ドイツ年間ゲーム大賞受賞のキングドミノ。
う
ん、
そうですね。キングドミノ、
はい、
うん。
この方はね、
うん、
まあ代表作も面白いんですけど、
うん、
何これ、ん？フランス東部のサンピエール・アンフォシニー在住。ああ、なんか、あ、もうこの方は専業なのかな？書いてないですね。
うん、
まあ、もしかしたら秘密って言ってるのかもしれないですけどね。
うん、
あ、で、共作が多いんですよね。
へぇ、
フェデュッティとか、
はあ、
ラジェって誰だっけ、モーブロン、ポーションなど、数多くのフランス人ゲームデザイナーと共作している。キャメロットを追う影は単独作だったかな。いや、僕何を隠そう、あれめっちゃ好きで、
うん、
やったことありますっけ？
ないです。
あ、ない？ゼロ？
うん、
今度やりましょう。
はい。
いや、あれはね、だからフレーバー好きにはたまらないゲームで、
うん、
まあ、まず、協力ゲームだけど、
うん、
裏切り者いるかもしれない、面白い感じのやつ。
うん、
で、 やっぱりその一人一人にあれですね、アーサー王と円卓の騎士のオレガウェインとか、うんうん、なんかそういうその役割が与えられて強い特殊能力を持っている、うん、それでなんかね、やっぱりこう自分のヒーロー欲求みたいなのが満たされるんですよ。で、なんかドラゴンっていう強大な敵がいたりとか、あれちょっと久しぶりにやりたくなってきたな、この名前見てね。
そうですね。
結構好きな人多いと思うんですけどね、ちょっと時間がかかるっていうのがネックになってるけど、聞いたことあるエピソードで今思い出したのが、
はい、
ほら、ディアシュピールの館長さん、
はい、
っていう方いるじゃないですか、有名な、はい。あの方がなんかゲーム会を立ち上げた理由が、このゲームをやりたいからっていう。なんかね、その、人数が結構ね、多人数、7人だったかな、はい。結構多くいないと面白くないんですよ。だからその多人数で遊ぶために、オープン会を立ち上げたっていう逸話が残ってるぐらいこれ面白いゲームなんで。まあちょっと興味ある方はぜひ今度やりましょう。
はい。
どうですか、あとは、キングドミノは？
キングドミノはもう名作だし、やりやすいし。
なんか今だから最近で言うと、
はい、
もううちでね、その、1、2を争う、出しやすいゲー。
そう。出しやすいね。
キングドミノを出して外したことないですよ。もう、お父さんお母さんからちっちゃい子供まで、誰がやっても結構なんかその一定のハマり度を見せるんですよね。で、あ、面白いね。短いからもう一回やろうみたいな。
そう、絶対もう一回やろうってなる。
そうそうそう。まあやっぱだから、遊びやすさっていうのは、その長所なんだなっていうのをすごく教えてくれるゲームというか。
本当そう。
そしてこの顔から何が出てくるかちょっと楽しみなんですけど、いい顔してますね。
酒場で喧嘩してそう。酔っ払い。
なんか、目力があるというかね。いや、いいおじさんですね。大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい。ブルーのカタラでした。はい。来ました。続いてこの方。1964年生まれ。ミシャエル・シャハト。はい。代表作は、王と枢機卿、ハンザ、そして、ドイツ年間ゲーム大賞受賞のズーロレット、これですね、
はい、
今、ナウ、そしてナウ。ですね、この間のボードゲームフェスタ福岡で、
ファスタ。
ボードファースタみたいな。はい、ほら、中古のボドクマさん
に、ね、はいはい、
いらっしゃって、
熊本のね、
そこで僕の目ん玉飛び出まして、ギョギョギョのギョ、目ん玉がおっぱいみたいに、ドーン。
その表現好きだよね。
はい。ズーロレットがね、あったんですよ。
そうですね。
はい。で、ちょうど、ルールブック今日読みまして、
はい、
僕初めて読んだんですよ。遊んだことなくて、確か一回遊んでましたよね。
ズーロレットだったか、アクアレットは。
あ、アクアレットかな、でも確かやってましたよ。
やってました。
斉藤さん持ってこられた。
やってました。
そうそう。で、びっくりしたんですけど、
はい、
得点システムが全然違うんですね。いや、まあ似てるけど。
全然違う。
覚えてます？
何？覚えてないです。
いや、これ、まあまあせっかくなんでじゃあちょっと紹介しますけど、
はい、
この間ね、ほら、福岡で、ヒロさんかな、
はい、
ヒロさんも確かズーロレットやったことないって言ってました。
おっしゃってましたね。
そう、だから、ヒロさんがみたいな話出たんですけど、これ結構あるあるで、
そう、
意外とズーロレット通ってない、あえてやってないっていう人いるみたいですね。まあ自分もそうなんですけど、もう、こんだけいろんな変なゲームやっといてなんでやってないのみたいな。まあだから、せっかくなんでちょっと話しとくんですけど、まあまだ遊んでないんで遊んでからまた話したいなと思ってるんですけど、コロレットと一緒だよっていう話で聞いてたんで、ああ、そういうことなのねって思ってたんですけど、まあその3種類までがプラス点で、4種類目からはマイナス点になるっていう、そこに関しては確かにレッドシリーズなんですけど、得点システムが全然違って、檻があるんですよね。動物を入れる檻が3種類あって、 なんかここは4匹までですよ、ここは5匹までですよとか、なんか上限が決まってる、
うん、
で、こんなシステムなんだってびっくりしたのが、うん、まずその檻のちょうどいっぱいになるように入れたら、
うん、
その檻の満点がもらえるんですよね。なんか例えば9点が満点だったら9点もらえる、
うん、
で1匹少なかったらもうちょっと少ない5点とかがもらえる、
うん、
で2匹以上少なかったら結構点数がもらえなくなる、なんかうまいことすればもらえるけどみたいな、
うん、
だから集めれば集めるほどっていうのとはちょっと気持ちが違うというか、
うん、なるほどね、減点方式なんだ、
なんかそのてっぺんを目指すんですね、
うん、
うん、だからそこでへーと思って、
うん、
あと結構あれですね、幅が広いですね、コインが入ってたりとか、
ああ斉藤さんがなんか言ってたやつはこれじゃなかったっけ、
そうそう、なんかねコインを使ったら、
うん、
動物を檻をこうなんか入れ替えたりできる、
はいはい、
こっちに入れてたのをやっぱやめたみたいな感じで変えれたりとか、まあその辺でやっぱこう幅が出てるっていうのはまあやっぱりさすがにボードゲームなんで、
うん、
まあ面白そうだなと思いました。あとやっぱコンポーネントが素敵ですね。木のでっかいトラックがついてて、
ああはいはい、
ね、あそこに対応、そうそうそうそう、動物タイルを乗せていくっていう、まあやっぱでっかいことはいいことなんでね。でなんかシャハトはね、やっぱ僕もシャハト好きを公言してますけど。
うん、
なんか話してると常にやりたくなるゲームが多いんですよ。なんかシャハトのゲームってその多すぎないきつすぎないというか、
うん、
ジレンマはきついんだけど、
うん、
割とその結構シンプルにまとめてるから、
うんうんう
ん、なんかあーちょっと久しぶりにあれやりてーなーみたいな、
うん、
なんか自分の中で言うとこうパトリツィアとか、
うん、
チャイナハンザー、
うん、
ムガールとかですね、
うんうん、
うんでちょっとこれから、まあ、コロレットはもちろんですけどそのズーロレットとかもなんか末永く楽しみたいなというか、
うん
うん、なんか逆にこのシャハトのごちゃごちゃゲーって聞かないじゃないですか、
うん、
ね、そのなんか2、3時間かかりますみたいな、
うんうん
うん、
確かに、
だからやっぱそこはそのシャハトイズムっていうのがあって、
うん、
その一定のシンプルさを保ってるというか、
うん
うん、まあ、やっぱそこは魅力だなと思うんですよね。
そうですね、
うん、どうですかシャハトは、
うん、ジョージ・ルーカスに憧れて映画を撮ったことがありそうな気がします、
ね、メガネと帽子ね
正解です
映画撮ってそう、はい、ただこれは人ワンポイントアドバイスじゃないけどグラフィックデザイナーやってたんですよね。
絵を描くんですね。
うん、アートデザイナーとして広告会社に勤務する。
はい。
あ、で、やっぱり専業デザイナーにもなってるんですね。2005年から専業ボードゲームデザイナーと
なる。なるほど。
はい。ミハエル・シャートでした。
はい。
では続いてこの方。
うん。
1964年生まれ。レオ・コロビーニー、レオ様。
こんな顔してたんだ、レオ様。
はい、代表作は、カルタヘナ、ババンクということで、
はい、
はい、ランドルフとレオ・コロビーニのインコグニトですよね。
はい。
まあ、僕の中で言うと、インコグニト作ってくれた人っていうイメージなんですけど、うん、あ、ババンクもだわ。
そうそう、ババンク、ブルーノさん
も、ね。どっちもだからあれなんですね、その、共作なんですよね。
そうですね。
なんか、まあ、僕そんなにこのコロビーニさんの単独作とかは聞いたことあんまり知らないんですけど、
うん、
なんか聞いたことあるのはその、
うん、
共作をやることで、
はい、
なんかそのうまく相性良くてなんかその魅力を引き出してくれる名女房役みたいな、
はいはいはい、
うん、なんかそういう話は聞きましたけどね。銀行員で歴史学博士でゲームデザインと作詞作曲をする多才派。
うん、
ああ、だからなんかあれだ。俺って何でもできちゃうんだけどさ、みたいな。
ああ。
うん、だから、僕の中のあるあるですよ。漫画のキャラとかのね。
うん、
こういう、その、なんか何でもできちゃう感じの人って、一点突破のバカみたいな天才には勝てないみたいな。
はいはいはい。
器用ストーリー。そうそう、あるじゃないですか。
はい、はい。
でも、こういう多彩派って、そういう人とコンビを組むとすごくいいんですよ。
なるほどね。
はい。そうなんです。
12歳の時にランドウールも取り創作ゲームを作って指導を受けたんだって。
あ、だって年齢がだいぶ違うもん。
うん。
はぁ。
12歳で、すごいなぁ。
あ、しかもあれだ、同じ会社やってたんだ。ランドルフ、 ダリオ・デ・トッフォリと3人でベニスコネクションを設立した。なんかグループというか会社だったんですかね。うん、ああ、なるほどね。まあ、多彩な人間は、こういう風に生きろという、まあなんかこう見本のような感じですね。うん、
暇さえあればライチ食べてそう
です。ああ、ライチね。はい、コロビーニさんでした。
はい、ありがとうございました。
来ました。
お、
続いてはこの方、1969年、
うん、
リュディガードーン
出ました。
どんどんどんどんどん。
代表作は？
さあ、代表作がいっぱいございますよ。ジェノバ商人、
はい、
ゴア、
うん、
ジャンボ、
うん、
ベガス、
うん、
キャルバ、
うん、
そしてドイツ年間ゲーム大賞を受賞した、ドイツゲーム賞を受賞したルイ14世、
うん、
そしてドイツ年間ゲーム大賞エキスパート部門を受賞した
イスタンブール。
はい、ということでルディガードーンでした。
あ、いや終わっちゃうね。
あ、いや、どうですか、ドーンさん。
あ、頭突きが痛そう
です。まあ、この方、
はい、
キッズゲームでデビューしたんだ。
へぇ、
何ゲーム、
なんて、
ちょっと今度調べておいてください。
あ、
へぇ、重なったコマを一つずつ置きながら移動するシステムは、ドーン歩き。
そうは。
なんかでも、そのドーン歩きのあるあるで、うん、なんか、この動きはやっぱ全部ドーン歩きなんだけど、
うん、
このゲームごとに結構その違う味付けで来るじゃないですか。
そうそうそうそう。
このイスタンブールのドーン歩きと、
うん、
ゴアのドーン歩き、全然違いますよね。
はいはい。
うん、なんかその辺の面白さ。
うん、
なんかだから結構、斉藤さんが言ってたんですけど、
うん、
なんかやっぱこの方のゲームってその、うん、外さないというか、そう、
優等生って言ってました
ね。うん、面白さをちゃんとなんかこう分かりやすくちゃんと入れてくれる、
うん、
なんか一見そのゴアとかも難しそうなゲームの印象を受けるんだけど、
うん、
なんかちゃんと楽しい要素を職人芸っていうんですかね、なんか、まあ見事ですよね。
はい、
オスナブルク生まれ。やっぱこの方も先生ですよ。経営学校の教師。へー、経営学校。
うん。
簿記とかしてるんじゃないですか。
まあしてるでしょうね。
うん。はい、まあいいですか。
はい。
はい、じゃあ、ボーンが、ボーン。簿記。
ボーンが土器してるんですかね。
簿記が得意なドーンさんでした。
はい。
はい。だいぶ来ましたよ。
あ
ともう少しでもないな。これ、いけるかな。
じゃあもうこの辺に切っときます？
これ、ボリューム3に行っちゃうか。
うん。
ああ、
ラスト1人にして。
じゃあ、ラスト1人ご紹介していきましょう。
はいはいはい。はいはいはい、
ラストはこの方です。1969年。
うん、
ドナルド X ばっかりの
出ました。
どんどんどんどんどん。
あ、こんな顔してたんだ。でも言われてみたら、あー、なるほどね。
ばっかりの顔ですかね。
はいはいはい。
はい、代表作は、
うん、
まあ、まずキングダムビルダー。
はいはい。
そして、なんと言ってもこれ、
うん、
ダミニオン。
ダメそう。ドミニオンね。
はい、来ました、ドミニオン。
はい、
僕がベストゲームに挙げたことでもおなじみ、
うん、
ドミニオン。
アメリカ人ですよね。
はい、アメリカのボードゲームデザイナー、
うん、
ニューヨーク在住のプログラマー。あー、プログラマーもでも一定数いますね。マジック・ザ・ギャザリングの開発にも関わっていたと。
やっぱり。
やっぱだからこの、カードゲーム、デッキ構築とか、
うん、
あの辺に関してやっぱこう素人じゃなかったんですね。
だからもう先に言いますけど、マジック顔ですもん。
わかる。
ね。
マジックやってる人、こういう人いる。
ね、絶対そう。
はいはい。でもだからマジック・ザ・ギャザリングの開発にも携わってて、その後ドミニオンを大ヒットさせたと。デッキ構築ゲームという一大ジャンルを切り開きました。
そうですね。はいはい。
まあ、切り開きましたね。
後からクローンが出てきましたからね。
そうそう。やっぱりその、ドミニオンを、
うん、
まあ、そのカードゲームっていうのは当然あったわけだけど、
うん、
まあ、あれは発明ですよね。
そうですね。
デッキをリアルタイムで構築していく。
うん、
今までこんなゲームがあっただろうかということで、
うん、
なんかあったよみたいな話も見た気もするんですけど、
うん、
まあやっぱりこの 後世に残る形で作り上げたのはもう間違いなくこの方。
そうですね。
まあなんかその、前もほらあったじゃないですか、パイオニアというか、
うん、
この、例えば、チケライっていうなんかその、記念碑的な作品を作ったアラン・ムーンとか、
はい、
なんかドミニオンを作ったバッカリーノとか、
はい、
なんか後の世にこう残すゲームを作った人っていうのは、
はいはい、
まあその、初めてのゲームを作ったっていうこともまああるかもしれないけど、
うん、
なんかその、後の世に残るゲームの形に完成させた人なんじゃないかみたいな。
うんうんうん、確かに。
だってもうドミニオンって、
うん、
今遊んでも余裕で面白い。
うん、もちろん。
で、多分この、これから先も、まあドミニオンに関してはほら、拡張があるからね。
うん。
うん、だからもうあれで、結構最近の話で言うと、最近繁栄買ったんですよ。
はい、そうです。
拡張。
はいはい。
まあ、逆に言うと今まで持ってなかったんですけど。
はい、どうですか、そろそろ。
ボリューム、まあ。まだやってないんでね。
ドミニオンのボリューム4。は
い、ああ、そっか。
ドミニオン
回。陰謀を話しましたかね。
はい。
うん、まあまあ、ちょっとそろそろまだドミニオンの拡張の話もまだまだ山ほど眠ってるんでね。
そうですね。
はい。まあ、ありがとうばっかりのということで。
うん。
じゃあ、マジックが好きそうですけど、好きな食べ物は？
マジックですね。
はい、マジックが大好きなバッカリーノさんでした。
はい。じゃあ、うん、
はい、だいぶ見ましたね。
うんうん。
はい。じゃあ、また次、パート3に続きましょうかね。
うん、
まだまだ、うおー、面白そうな人いっぱいいるよ。
うん。
やばいっすね。
うん。
はい、じゃあ、パート3に続きましょう。
はい。
ボードゲームデザイナー名鑑を見て喋ろうパート2でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあコーナー行きますか。
行きましょう。
お便りのコーナー。
ポンポンポン。
今日も番組にお便りが届いております。
ありがとうございます。
おしゃにちは。
おしゃにちは。
この度は、当サイトのボードゲームデザイナー名鑑を取り上げていただきましてありがとうございました。
様子がおかしいぞ。
ご指摘いただいた箇所は修正しております。
はい。
あれなんか指摘したっけ？
あ、多分5時とかじゃないですか。
5時なんかあったかな。
この方はもしかして。
テーブルゲームズインザワールドさんからお便りいただいております。
キャー
やばい、ついに来ましたよ、おっしゃさんにもここまで。
お便りはまだ来てなかったですよね。
そうですね。
いやー、怖いなー、はい、
ホットゲームを振り返る回もそうでしたが、
はい、
今回も、最近遊んでいないちょっと前のボードゲームを楽しそうに語るのを聞いて、うん、久しぶりに遊びたいなと思うことが増えました。
ああ、
だから前回のボードゲームデザイナーメーカーを見て喋ろうの回についての感想ですね。
はいはいはい、
はい、はいはい。で、新作多いに終始しがちなこの頃、
うん、
棚に眠っているこのところほとんど稼働していないボードゲームに光が当たるのも、うん、おしゃべりサニバのおかげです。これからもそのような少し前の作品を取り上げていただけたら嬉しいですということで、う
ん、はい、
テーブルゲームズインザワールドさんありがとうございます。
ありがとうございます。全力で取り上げます。
はーい、なんか
あーねー、
やばいですね。
いやー、感無量ですねこれはね。
はい。
いやー、なんか申し訳ないな。
何が申し訳ないの。
いやー、なんかほら、テーブルゲームインザワールドさんで、
はい、
そのポッドキャスト紹介のページですかね。
はい、そうですね。
で、まあ、前々からその紹介していただいて、
はい、
まあ、ありがたいな、自分たちみたいなもんがありがてえなとは、まあ、思ってましたけど、
はい、
ついにお便りまでいただけるなんて。
確かに。
ぜひまた、これに懲りずにお便りいただけたら嬉しいですね。
そうですね。
あ、でも本当なんかこの見直してくれて嬉しいみたいな感想はすごく嬉しくて。
はい、そうですね。
やっぱその、ボードゲームってその、だから横が広いという話はこれまでも何度もしてますけど、
はい、
この、広いがゆえの、忘れられていくスピードみたいな、
うん、
これってやっぱ自分は寂しいなと思うんですよね。
はい。
うん、だからやっぱりその、何度でも、一度遊んだゲームでも、
うん、
しばらく遊んでないゲーム、最近話題に上がらないゲーム、
うん、
ちょっと棚から取り出して、箱を開けてみて、匂いを嗅いだら、
うん、
当時のなんか思い出が蘇ってきたりとか。
そうですね。
いや、こういう活動をやっぱやっていかないといけないと思うんですよね。
うん。
いやー、ほんと、なんか、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちなみにタラさんはお会いしたことは？
え、いや、なんか遠目に見たことありますよ。イベントで。そう。いや、今度ちょっとね、お会いしたらご挨拶行かないとですね。
ご挨拶行かないとですか？
なんか、まんじゅうに何か、ひらひらした紙のようなものを巻いて。
そんな悪いことするの？
それはもうトイレットペーパーとかなんですけど。
ああ、それも嬉しくないな。
まあまあ、ご挨拶にはぜひ行けたら行きましょう。
そうですか？
いや、わかんないですけど。
じゃあ。
なんかね、なんか間接的にとはいえ、やっぱこうお世話になってるんでね。
まあそうですね。
いつもありがとうございます、
ね。ありがとうございます。
はい。
じゃあ、テーブルゲームズ・イン・ザ・ワールドさんには、
ステッカーをもら、欲しがってくれるかな？
欲しがってくれますかね。ご希望の場合は、
はい、
住所と本名、あ、でも本名とか教えてくれないかも
し
れない
。
ご住所、山形でしたっけ？
まあ詳しくはないけど、あの辺ですよね。
まあ我々ほら、シンガポールにも送ったことがあるんで、
はい、
山形なんて、ちょちょいのちょいです、
ね。ぜひ、欲しがってほしいですね。
そうですね。
欲しがってほしい。
はい、また、お便りお待ちしておりますということで、
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターアカウント、おしゃべりサニバの DM か、 Gmail アドレス、おしゃべりサニバgmail.com、 シャワー SHA でございます。皆様のご応募待ってます。
ドーン、
はい、ありがとうございました。じゃあ、あのコーナーいきますか。
いきましょう。
ホットゲーム今ヘッドバッヒョー、締めに田中がホットゲームを紹介するぜ。今日は誰だ？俺だ！
俺だ！
私砂川が、
はい、
今日はホットゲームっていうか、はい、ホットゲームその後ですね。
はい。
はい。以前紹介したホットゲームを、はい、振り返って話していきます。
はい。
今日紹介するゲームは、ツイクストです。
はい。
合ってますよね。
ホットゲームその後ってやつですね。
ホットゲームその後です。
はい。
はい。以前、タラさんがね、ホットゲームを紹介したんですけども。は
い
は
い
は
い、まあ、これだから、まあ、俺たちがという感じですかね。
まあ、そうですね。
どうですか？どうですかっていうか、面白いですよね。
もう、面白いですよ。まず、あれなんですよね。
はいはい。
アブストラクトをそんなに好きでもなかったタイラさんが、
はいはい。
もう、こんなにね、欲しがって楽しんで、
うん。
いいんじゃないですかね。
いいんじゃないですかね。まあ。
いいことじゃないですかってこと。
あのね、なんか、不思議なんですけど、
はい、
その、アブストラクトの、なんていうのかな、うん、その、何が苦手かなって、まあいろいろ考えたときに、
はいはいはい、
まあやっぱりね、ボードゲームのその素敵な要素の一つとして、
はい、
あの、実力差がまあ出にくいとか、うん、運の要素が程よいとかいう話あるじゃないですか。
そうですね。
なんか、アブストラクトで勝てない時って、
うん、
まあほら、じゃあ研究しようみたいなタイプの人もいると思うんですけど、
うん、
僕はあんまりそういう願望がなくて、
うん、
なんかその、あ、なんだ勝てないんだって思っちゃう感じがあるんですよね。
うん、
なんか例えばですけど、やっぱその多少運の要素が入ってるゲームとかだったら、
うん、
なんかあ、じゃあちょっと次こう頑張ってみようとか、
うん、
なんかそういう風になるんですけど、
うん、
まあ、そこが苦手だったのかなと思うんですが、
うん、
なんかね、ツイクストは不思議で、
はい、
まあまあもちろん負けたら、あ、これは勝てねえっていう感じもあるんですけど、
うん、
なんかその不思議な、あれこうやったらどうなるんだろう感というか、
うん、
なんか、不思議とそれがネックにならない。
うん。
そんな感じはしますね。
そうですね。まあ縦横を繋げたら勝ちですよっていうね、
うん、
ゲームなので、まあ、割とね、ペグを刺して繋げていくんですけども、伝統ゲームで言ったら、囲碁に近いかなって僕は思うんですよね。
はいはい。
はい。だから、囲碁は僕少々、たしなんでた時があったんで、
はいはい、
なんていうんですかね、やっぱこのペグの数が強い方が勝ちます、
うんうんうん、
基本的には部分的なエリアで、エリアがまあ広いんですけども、
はい、
やっぱ部分的な勝負で言ったらね、あ、で、まあ歴史で言ったら、
はいはい、
歴史っていうか歴史じゃない、思い出、
思い出、
まずほら俺、
うん、
僕砂川と平さんとでまずツイクストやったじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、初めてやった時は僕はもう全然わかんなくて、ドロン負けしたんですよ、それ
と。はいはいはいはい。
はい。で、もう辛いわって思って。
はいはい。
で、平さんがホットゲームで話した時は、斉藤さんとゲームしてて、
ああ、そうですね。
で、ゲーム中になんか、あ、こうすればいいんだみたいな、うんうん、ゲーム中に成長したみたいな、
はいはいはい。
話してたじゃないですか、うんうん。で、残念ながら僕はね、ゲーム中に成長するタイプではなくて、やっぱ一晩持ち帰って、
はいはいはい、
っていう感じなんですよ、
うんうん。
あ、で、持ち帰ってとは言ったんですけど、今回は別に持ち帰ったわけじゃなくて、
はいはい、
フラットサニバに来た時に、うん、あ、もう宅が、ついた、な、卓が出来上がってて、
あ、
ちょっと重めのゲームをされてたので、うん、で、余ってる人間が僕しかいなかったので、
はいはいはいはい、
一人でツイクストを広げて、刺、うん、してたんですよ、一人。
はいはいはい。
うん、そしたら、あ、こうした時は、じゃあ、これじゃあダメだったから、あ、おお、こんな形があるんだ、うんうんうん、みたいな発想っていう発見。うん、
はいはいはい。
楽しかったですよ。
これだから、うん、ツイクストに関しては、うん、検討が楽しい。
はい、そうですね。
だからね、今日も合計5、うん、6戦やりました。4、5戦はやりましたね。
そんなにやった？
やりました、やりました。まあ途中で止めたりもありましたけど、
はいはいはい、
4回から5回ぐらいやって、
はいはい、
で、もう途中からずっと検討が面白くて、そうです
ね、はい、勉強会みたいになって
る、ね。そうそう。例えばだからこの、中央のこの辺りの位置に、はい、まあ攻めて来られたとして、うん、ここから物理的に止める方法はあるのかみたいな、
うん。
なんか、でもね、今日の最後にやった感じで、うん、あれまだ実はあるぞっていう気もしてます。そうですよね。なんか
ね、
最後のほら、隣置き、
はいはいはい、
なんか、この、ツイクストの、まあやっぱ面白いのって、うん、この、定石を見つけていくところもあると思うんですよ。
そうです、そうです、そうです。
どうなのかな、この辺はなんか、その楽しみを見つけるのを邪魔すんな、この当変僕が、みたいな話もあるんで、
うん、
まあ聞きたくないから方はもうここから聞かなくていいと思うんですけど、
うん、
なんか置き方のセオリーありますよね。
うん、
僕が、まあ、ざっと見つけたので言うと、
うん、
直線上で1、うん、2、3、4、5個ですかね、
うん。
5個離れたところ、違う、4個だわ。直線上で 4? あ、違う違う、5ですよ、やっぱ。ん？違うっけ？あ、4だわ。4離れたところに置く、
うん、
なんか、直線離れ置き。
うん、
そしたらなんかこの後2択で、2択を迫れるっていう感じですかね。
うん、
はい。そして、4×4 の正方形で離れたところ、
うん、
対角ですね。4×4 の正方形の対角に当たる場所に、離れた場所に置くと、
うん、
これも2択を迫れる、
うん。
で、この2択ですよね。で、もう一個面白かったのが、
そう。
4×1 の長方形ですね。
2かな
?2 って言った方がいいのかな、
うん、
うん、まあまあ、なんか、マス数で言うと、1234×2 って感じですかね、
うん、
のこの細い長方形で、離すとなんかククンってカーブみたいな感じで接続、そうそうそうそう、これがちゃんと2択ですごく避けていけるんですよね。
そう、黒を避けてググッと回り込んでいくみたいな、
なんかその相手の色でブロックされても結構避けれるみたいな、
そうそう、
まあなんとなくそういうこう置くと二択が迫れるよみたいな、置き方が何種類かあって、
うん、
で、なんか最初のうちはね、それがただ楽しかったんですけど、
うん、
なんかやってみると、二択迫ってるだけじゃダメな時っていうのがあって、
そうですね。
なんかね、
うん、
あ、ここはやっぱ繋がないとダメなところだとか、
うん、
止めるためには、もうあえていきなり一つ置いた方がいいとか、
うん、
なんか結構いろいろですよね。
そう。
で、なんか思ったのが向きね。
うん。
なんというか、ペグの、桂馬の関係で置くわけですけど、この、桂馬の関係を、自分のゴールに向かって、前を向いていけてるかどうか。
うん、お前は今、前を向いているのか。
そう。なんかこの横に動かされちゃうときと前にグイッといけるときがあって、
うん、
でこの横に行った分を抑えられるともう自利品でゴールにたどり着けないんですよね、
う
ん、大体
そう。
で前を向いてると逆に今度はそのディフェンス側が追いつけない、
うん、
だからここのなんかゴール前で前を向いてるか背中ゴールに背中向いてプレーしてるかみたいな、
うん、
この違いっていうのがめちゃくちゃでかいんですよね。
そう、一個ずれてるだけでも全然違う。
だからその辺が分かってくると、何ですかね、だから、これ、すごい不思議なんですけど、うん、1ゲーム目の時は、うん、もうなんかほら、じゃあこれに繋げて、繋げて、繋げて、はい、繋げりゃいいんでしょみたいな、
うんうん、そう、
そんなプレイしますよね。で、次に、さっき言ってた2択とかで、ポポンって一気に繋げるプレイ。
はいはい。
あ、楽しいじゃんってなるじゃないですか。
うん、
で、これを何回か繰り返して通り過ぎていくと、うん、今度は、うん、すげえ離れたところに置くプレイになってきましたよね。
そうですね。
いや、あれだから、初めて遊ぶときに多分いきなりあの盤面を見たら、
うん、
何この人たち天才なのみたいな思うと思うんですよ。
ああ、先の先までみたいな。
そうそう。ただやって思うのは、うん、もうまだ言ってもだって5、6回とかぐらいしか遊んでないけど、
うん、
その考えれば考えただけ、
うん、
この離れたところに置いて、そうするとこうなっていくみたいな、
うん、
それがいっぱい見えてきますよね。
うん、
だからなんかこの成長感見て、なんかこの見つけていく感、
うんうんうん、
っていうのが、
そう、
このゲームはめちゃくちゃ面白いなと、
うん、
それでいてルールは打つ、つながるだけですからね。
そうですね。
やっぱこのデザインの美しさったらないなって感じですね。
うん、アレックス・ランドルフ先生
ですね。
さすが。
ちょっとこれやっぱ広めていきたいというか、
うん、
なんかやっぱその自分みたいなアブストラクト割と苦手系の人間が、
うんうんうんうん、
こんだけ面白いなと思ってハマったんで、
うん、
もしかしたらその今こういうの好きじゃないよっていう人にも、
うんうんうん、
なんかその道を開くというか、
うん、
扉を開くっていうのが近いですかね。なんかこの、うん、うわ、面白いって思ってもらう力がやっぱあんのかなと。
確かに。
そう、だからその、前回僕がホットゲームで話した時と、
うん、
今のこのツイクストに対する向かい合い方って全然違って。
で、また、やっていけばやっていくほど、またさらに見え方が広がっていくんでしょうね、視野が。
と広がるんじゃないですか。
きっとそうだと思います。
多分なんか今予感ですけど、もうこれ、お互い上級者になってきたら、
うん、
なんか、6手目ぐらいで、参りました。
そうそうそう。うん。
あると思うんですよね。
ある。意外と早く決着つくな、これって思った。
そうそうそう。なんか、だから本当早いんですよね。
うん。
で、それでいて、結構その、さっき言ってたような囲碁とかみたいな、
うん、
こう、深い読み合いも出てくるし、
うん、
いや、これはだからもう、もっともっといろんな方に遊んでほしいですね。
そうですね。
これが遊ばれないのは本当罪だぜ、ということで。まあ、紹介しないとですね。
そうですね。そうそうそうそう。こういうのあるよって言ってないからね。
なんか思うんですけど、
はい、
最初斉藤さんに教えてもらった遊び方で、なんかペア戦もできるんですよ、これ。
お、
向かい合ってほら、5板みたいに座って、
はあ、
2対2 で、黒と黒つなぐ、赤と赤つなぐ、
はいはい、
織姫と彦星は出会えるのかなみたいな。
なるほど。
なんかそういうライトな、雰囲気で、
ああ、
まあ、もちろんその1対1のこの深淵なツイクストの遊び方とは違うかもしれないけど、
うん、
ちょっと楽しいじゃないですか。
まあね。
うわー、手が届かないみたいな、
うん、
あなたー、お前ーみたいな
確かに、確かに、
うん、できるんで、
おお、それは面白そうだ。
ちょっとその辺から最初やってみたら、
うん、
入り口として面白いのかな。
そうですね、
うん、思うんですけど、
うん、
アブストラクト全般そうかもしれないけど、
うん、
これ最初の何回かが、
うん、
まあ壁だと思うんですよ。
そうです。そうです、そうです。
特に、
うん、
なんかね、こう、分け知り顔の、なんか紫のシャツ着たおっさんとかに、
うん、
なんか、こう、あ、こうやってやるんですよ、とか言われて、初めての一回でボコボコにされようもんなら、
うん、
ちょっとこうやっぱ、なんか、次やる気なくなっちゃうかな、みたいな。
この間ね。
はい。
ヤコウさんにやっちゃいました。
あ、僕も北さんにやっちゃいました。
いや、でもどうしてもやっぱ手抜けないから。
嬉しくなっちゃってね。だからそこで例えばですよ、ペア戦なら、上手い人と分からない人で、
そうですね。
ペア組んでいけば、いいバランスになるんじゃないかなって。
確かに確かに。
まあまあまあ、大人になれよって感じもあるんですけど。
まあ、やっぱ、 ね、この間ヤコウさんやかましいわいって言ってたけど、
はいはい、
まあさっき言ったみたいに気づいてほしいっていうのもあるんで、あんまりね、だからこれがこうなんですよっても言いたくないみたいな。
はいはいはいはい。そうそう、だからまあ、でも、これ、最初の何回かなんだよな。で、なんか、本当分かってくると、こんなに面白いっていうのが、いやー、なんかね、アブストラクトだから、うんぬんじゃないんですよね。このツイクストだから面白い。
あー、そうそうそう、確かに、確かに確かに。
別に僕、だからこれでアブストラクト全般がすごい好きになったわけでもなくて。
なるほど、なるほど。
これはツイクストは、別格で面白いんですよ。
ああ、そうかもしれない。
で、なんかやっぱこの繋ぐっていう感じも楽しいし、
うん、
見た目にもやっぱ気持ちいいですよね。
これ
はやっぱ素晴らしいゲームだよ。
うん、
今だから、まあ我々がフェーズ2だとして。
普通ですかね、今。
わかんない。3ぐらいいってますかね。
いやいや、まだ1だと思ってますけど。
あ、まだ1か。いや、まあフェーズがね、これ、100から200ぐらいあるんで。
ああ。
そうそう。まあ遊んでみたの次。で、こう、研究してみたみた
いな。ああ、なるほどね。
はい、そうそう。で、なんか、こう、今、ちょっと、その、エリアの話まで来てるじゃないですか。
うん、
この、局地的なことではなくて、
うん、
この部分を取らないといけないんじゃないかとか、
うん、
まだ全然ですけどね。
もちろん。
なんかだから、これが、どんどん、その、成長していくのも楽しみですよね。
そうですね。
で、やっぱ思うんですけど、アブストラクトって、その、実力が拮抗した人がいないと面白くない、
うん。そうですよ。
っていうのはやっぱ、それはやっぱりあるんで、
うん、
一緒に検討する楽しみ。
そうですね。
なんかある意味そこまで含めての楽しさ、ゲームの楽しみになるのかなって気もしますよね。どうすか。
だから、まあ、やっぱ、検討ね。
はいはい。
いいっすよね。なんかただね、もう本当俺タクの時もそうなんだけど、
はいはい、
アブストラクト、まあまあアブストラクトって一概にね、あれしたらあれなんですけども、
うん、
なんかまあ、
うん、
でも逆に言えばみんな今初めてなんで、今みんなちょうどスタート地点だから、うん、
はいはい、
まあほら、最初は伸び率ってあるじゃないですか。
うん、
まあ、うん、だから今は、多分楽しいと思いますよ、その、成長していく自分が。
そうそうそう。
まあ、それでどんどんどんどんやっていったら、ほら、成長率ってどんどん下がっていくじゃないですか。
そうですね。
経験を積んでも。だからそこまで来て、まあ、いわゆる壁にぶつかるみたいな。
うん。
そこまで来て、まあ、辞めるか辞めないかはあるかもしれない。辞めるとかない。
ただね、そこまで行けばね、割ともう楽しめてますよ、ツイクストを。
そうそうそう。
いや、本当思うのは、この、一歩目で辞めないで、
そうそう。
この 1.5 歩目に、行ってくれっていうところなんですよ。
そう
っ
すね。
あ、で思ったんですけど、そのアドバイス問題ってあるじゃないですか。今話してて思ったんですけど、
うん、
検討するって、すごく嫌じゃないアドバイスにもなるんじゃないかな。
そうですね。
あ、だからね、砂川さんと話してて思ったんですよ。だからその、砂川さんがいい感じでこうプレイしてるのを見て、
うん、
ここってどうやったら止めれるんすかねっていう話を、
そうですね。
して研究したことで、
うん、
あーって見えてきて、で、その後の勝負ではなんかこう一進一退になったじゃないですか。
うん、
まあ検討しながらでしたけど、だからなんかその辺の、こう一緒に話すことで、
そう。
なんかね。
だからあれ、途中から目的が変わるんですよね。
う
ん、
はい、はいはいはい。
お互いの対決ではなくて、今赤がめっちゃ攻めてますと。
うん、
黒が防御するためにはどうしたらいいだろうっていう、共通の目的に向かって考えてる。
うん、
だからそこから急に協力ゲームに変わってるんですよね。
そうそうそう。そう。
それが検討です。
うん、で、それをすることで、その、お互い、その、同時に成長していくというか、
そうですね。はい、
で、そうすると、その後、その、じゃあちょっと一戦やってみようってやった時も、なんかやっぱり面白かったじゃないですか。
はい。平さん、これツイクストで一本取れるんじゃないですか。
まあまあまあ、だから、また今度ツイクストその後2っていう。
いやもうツイクストの回にしようよ。
ツイクストね、これちょっとゲストを招いてね。で、我々ももっと話せるようにならないとツイクストについて。
そうですね。
まあなんせ今面白いぞツイクストはという。
はい。はい、
サニーバード実店舗では、ツイクストを、激推ししております。
はい。
そしてこれあれなんですよ、ボードがちょっと組み立てが難しいので、
うん、
何版っていうのかな、なんとか版、シュミットだったかな。
うん。
うん、で、なんかボードがね、ひねって組み立てるっていう謎のタイプなんですよね。
うん。
ちょっと難しいので、ボード組み立て済みで、 置いております。
はい。
気になった方はどんどんペグを刺してねということで。
うん。
うん。まあ、やっぱこのペグ刺すのが気持ちいい点もあるんですよね。
うん。
うん。いや、いいっすね、ツイクスト。
いいっすね。
本当にいいものですね。
じゃあ、今日紹介したのはツイクストでした。はい、ということで終わっていってよろしいですか？
よろしいですよ。
はい。聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。
はい。
喋っていたのは砂川と、
サニバタイヤです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。